UIC。
こちらは秋田県大仙市からいただきました。48歳自営業、ラジオネームコンタック60億、あ、スポンサーでありがとうございます。たたたた大変です。ただいま香港で7月に日本で大災害が起きるという噂が広がっているそうで、日本への旅行を控える動きが出ているとのこと。インバウンドが減っていいかもと思ってしまう私は悪い日本人でしょうか。いや、いい日本人です。これ NHK が伝えたところによりますと、香港で日本大災害の噂、日本政府観光局、科学的根拠はないということで、とにかく今年7月に日本で大災害が起きるという噂が出回っていて、一部で日本への旅行を控える動きが出ていることを受けまして、日本政府観光局が科学的な根拠はないとして冷静な対応を呼びかけるコメントを出しました。香港では今年に入って日本で7月5日に大災害が起きると予言したとされる漫画や、日本への渡航を控えるよう呼びかける地元の風水師の発言が SNS などで相次いで取り上げられています。人々の間では日本への旅行を控える動きが出ていて、航空会社の中には今月から一部の路線で減便するなど影響が出ています。これを受けて日本政府観光局の香港事務所は、広まっている地震の日にちや場所には科学的な根拠はない、旅行を判断する際には公的な機関が発表する科学的な情報を参考にすることを進めるとして冷静な対応を呼びかけるコメントを出しました。ただ先月香港から日本を訪れた人は、地方路線の、新規就航や大型連休などもあって、前年の同じ時期に比べて4割以上増えていて、政府観光局香港事務所は今後噂の影響がどこまで広がるか、見通せないが、引き続き正確な情報発信に努めていきたいとしているそうです。木原さん、7月5日に大災害が起きますが、どういう災害が起きるんですか。
それは日本だけ、日本って言ってましたね。
日本です。なんかいろいろ言われてみたんですよ。隕石が落ちるとか、
はい、いろんな、まずね、出てるのが、今まで その災害のデータだったりとかと、はい、でなんかそういうものを、AI に出して、次どういうのが起きるかみたいなのを出させたら、うん、7月5日やったっていうのと、うん、あとホピ族の予言というのがありまして、うん、でそれも彗星、青い彗星が出てくる時っていうのが、うん、7月の5日らしくて、うん、その時になんか人類は滅亡するみたいな、そういう予言があったりとか、いろんななんかあれで、7月5日っていうワードが重なってるらしい、
ね、なんかその漫画っていうやつが、はい、なんかあれでしょ、東日本大震災も的中させていたっていう、そういう説があって、ね、はい、本当かどうか知らないですけど、まあ、なんかそういうのこうね、信憑性があるかのように感じる人もやっぱり、いるんでしょう。うん、日本で7月5日に、本当に何か起きるか分かりませんけど、何も起きないとは言えないですからね。これは偶然その日に何かが起きることだってあるでしょうし、ただ予測はできないと、はい、いうことです。
別にもう言わなくてね、インバウンド気づきなんで、減ってくれればいいです。
だからもうこれからさ、もうこれ毎日こういう、日本はもう呪われた国にしてしまって、来ちゃいけませんよと、
もうそれでいいと思う。そうでも、
ちょっとインバウンドが減って、はい、で観光もそう、もうちょっとしやすくなるんで、はい、もう今京都とか行く気しねえもんだって、はっきり言って。
日本人は少ないですもんね。だもんね。
いや、日本人少ないっていうか、特に京都なんか、市内 の交通機関っていったら地下鉄とバスですけど、まだ地下鉄はまだいいとしても、バスはね、あそこにそのでっかいそのカートを転がしてきて、みんなインバウンド系の人たちが乗ってくると大変っすよ。
そうですね。
でもうね、その人間一人分の場所を取っちゃうじゃんね、カートで。だから乗んなくなるし、で、あそこのそのバス停のところでみんなカート転がした人たちが長蛇の列作ってるから、もうとてもじゃない、バス乗ろうとは思わないですし、もうだからこれさえ、この日本のその災害の噂を香港だけではなく、中国、台湾、その他にもこうあまねく流布してですね、
そうですね、
日本は危ないですよ、はい、危険ですよ、うん、グラグラっとくるとえらいことになりますよっていうことをより多く皆さんにお伝えしていくという、はい、そういうことが必要なのかもしれませんけど、
そうですね、お互いにも言うんですね、
まあ、まあそれでも来るんですけどね、はい、もう思うけど心斎橋とか行くと もうがっくり来るぐらい日本人がいなくて、
だって日本語聞こえないですもん、
うん、最近はそのベトナムの人もやたら増えてて、この間でしょ、なんか道頓堀かなんかでベトナムの国旗振り回したらすげえ盛り上がってたでしょ、ベトナム人だらけで、で、
はい、
それでまだまあね、中国の人よりベトナムの人の方が若干マナーは良さそうな気がするん
です
けど、
ね、はい、それ比べるのが失礼ですけどね、
ただまあ本当に南海トラフだなんだっていうその本当の意味での大災害が起きた時に人たちどうなるんだろうかと思うけどね、どこに避難するんだろうかっていう、で日本語通じないでしょ、
はい、
そうするとそのね、その宿で引き受けてくれりゃいいけど、うん、その宿も結構脆弱なね、普通のもともと雑居ビルみたいなのを改造してなんか客室にしましたみたいな、中途半端な宿があったりして、あんなの壊れっからね、だからなんか俺そういったところからなんかこう旅行者のインバウンド系の略奪行為みたいなのがなんか起きるんじゃないかっていう、
しかも今の日本政府やったらあれですよね、もう日本人優先じゃなくてインバウンド優先で食料品とか配りそうですよね、
まあ、中にはそういう、まあ、それもまあ安全保障上重要なことではあるんですけど、だから実際大阪市なんかでも、はい、各国語の、その、安全のしおりみたいなのがあって、うん、地震が起きたらじゃあどうしましょうみたいな、そういうのをこう小さな、ね、カードみたいなのして作ってあって、あちこちで配ってるんですけど、は
い、
これがどれほど役に立つか、まあ、意味ないでしょう
ね、多分どうせあれでしょう、役人の天下りかなんかの団体が作ったんでしょう、
あまあ、ついこの間まではそういう悪口は僕は言えませんでしたけどね、
なんでなんですかね、
いやいや、もう 今は別に全然言えますよ、
あ、じゃあ言っちゃいましょう、
いやもう本当にあんなもんじゃダメだと思いますよ、本当ぶっちゃけその大阪市内でのさまざまなその自治体、自治会とかの防災の取り組みもちょっと 見させてもらったわけですよ、まあ、約、まあ、1年ぐらいの間ですね、まあ、はっきり言います、話にならないです、
うん、
備蓄の量も全然足りないし、で実際にグラグラって言った時は皆さん被災者になっちゃうんですよ、で他人のことまで構ってらんない状況に多分追いやられるんですよね、うん、その時にその機能するんだろうかと、うん、であとそういう自治会とかで動いてる方っていうのはやっぱり若い人よりもお年寄りが多いんですよ、
そうですね、
でそのお年寄りが果たして生き延びているだろうかっていうのもあるので、よく言うじゃないですか、二階屋とかで1階に住んでる人多いじゃないですか、お年寄りは、
ああそうですね、
でその要は1階が崩れちゃってぺしゃんこになってっていうのがもう阪神淡路大震災の時もいっぱいあったわけで、そういうのって起きるよなと思って、大阪ってさ、なんか一戸建てで二階屋じゃなくて三階建てが多いよね、
まあ、
なんかね1階がガレージになってて、
ああありますね、
で2階がそのリビングとか
で、ねはい、
で3階に行ってまた部屋があるみたいな、そういう
まあ土地高いからでしょ
う
ね、
であれはその間口が1階のところがそのピロティになってるから崩れやすいんですよ、ほんでねなんかえらいことになるような気がして、俺本当大阪の街歩いてると本当に不安になってくるんですけど、木田さんは、まあ、もちろんね、熊本大分大地震を発生させましたけどいかがですか。
発生はさせました、
ね、あそうでしたか、はい、ね、その経験を生かして、ね、こう災害に立ち向かう、そういう人として頑張ってますよね。
いや立ち向かうっていうか立ち向かっていかんとね、
お
死んじゃう、
うん、地震こう地面が揺れ始めたら木田さんがガッとこう押さえつけて地面を止めるって言われてますよね。
いやそんなヒーローだったら嬉しいですけどね。
ああそうですね、でこれがねもう本当にだからその今回この予言がまあでもいい、あれ隕石が落ちてきたらどうするんですかね。隕石が
まあ無理でしょうね、それはもうどうしようもないですよね。
まあ まあ、あの目の前で隕石落ちないかなと思った時に、まあ、だけどあれあの落ちたやつをあのバッツグ俺地面を掘って、
はい、
あの掘り出して熱々のやつを、
はい、
もう取ったぞっつって、
は
あ、それで隕石って1個あれ何億だからね、
はあ、
ええ、
見たですね、
ええ、もう欲しいんですけどね、は
あ、
ええ、もうなかなか宝くじを当てるよりもはるかにあの難しい確率だということは言われてますけど、
そうですね、だってあのでも宝くじ企画でね、あの柳田さんやろうって言ったらもうやるにだからやるとしないですからね、本当にもう、
ええ、
あの神社にね、あのお参りしてあの引くっていうね企画をやったわけですけど
当たらないんだね、あれもね、
ええ、当たったじゃないですか、
なんかあの前島君が言うやつは全部デマなんでねあの今までもね、ええ、あの絶対あの釣れますから、ええ、今もう爆釣ですよとかっつって確実ですって言われて一匹も釣れなかったっていうね、いやいや
釣れましたよ、フグが、
いや食えないやつがね、ちっちゃいやつがね、
ちゃいます、あれ潮の流れが悪いですね、あれは悪かったです、たまたまね、本当にたまたまですね、
本当これあの災害の時にあの前島君がこっちですこっちですよこっちに逃げましょうって言ったらえらいことになるような気がするんで、俺は反対に逃げるかもしれないね俺はあくまで自分の道で行こうと思ってるね
あの大丈夫です、まあ、
あなたがこっちだって言うと大抵道間違ってるもん、
うん、今日も間違えますもんね、
間違ってるもん、
うん、でも大丈夫です、
俺なんかおかしいなこの道はとか思ったら案の定だもんね、
大丈夫です柳田さん、
大丈夫じゃねえ、
淀川区に関しては災害が起きればですね、非常品、非常食を配るですね、はい、政治団体が存在するんで大丈夫です、
維新ですか、
やっちゃいます、
ええ、はい、共産党、
あ、違いますね、
分かった、公明党、
あ、違いますね、
あ、自民党だ、
あ、違いますね、
あ、どこかね、賛成党、
あ、違います、
あら、どこだろう、N 国、
あ、違いますね、
日本保守党、
あ、違います、
あれ、日本第一党、
あ、違います、
あら、なんですかね、
あのね、
分かった、朝鮮労働党、
あ、違いますね、
朝鮮労働党の日本、朝鮮労働党日本機関西中島支部ってやつですね、
あ、あのね、すごいんですよ、あ、こう備蓄も何もしてないですよね。非常食も水も、育ってないのに、災害が起きたら、非常食だったり配ると、トイレ時間の時にね、言い出した方がいらっしゃいましてね。
ただほら、下にさ、
はい、
食料が備蓄されてるところがあるんで、1階に。
中部が配られるってやつだから
そこから奪い取るんじゃないですか。
だから、すごい、すごい。
中部さん、わかりますよねっていう一言で、バッジをこう見せつけて、
はい、
脅迫をするという、でそれを配るんじゃなくて自分たちで食うっていう、そういう、食べたかったらボラになりなさいみたいな
あれか、非常食と一緒にポスターを配っていくみたいな、
あ、そうそうそう、
あ、いらんてっていうね、
もう今新曲大石なんて怖くないっていう歌をもう今途中でさっき車の中で一番ができたんですけどね、
お前ロクなんかしょうもないこと考えてるなと思いながらね、はい、
あなたも西中でボラしますかってやつですね初めての礼はの色は赤すぎちゃえてはいけない
まあ本当にね、そういう、まあ、ペテンとかペテンの、そういう防災対策を言う方もね、うん、いらっしゃるんで、
うん、気をつけたらいいですね、
気をつけたらいいと思います、
その関連するお便りですね、宮崎県宮崎市からいただきました、48歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
野党ベンチャーに騙される人って本当に読解力、洞察力が低いと思います、コロッと騙されてしまう、ぜひ分析トークお願いします、まあそう、騙されるですね、だから簡単に信用してしまうっていうことはあるかもしれないね、なんか戦ってるようなイメージってあるじゃないですか、やってくれてるってい う,
う
で,、
ね、はい、
でこれは何なのかというと、その国会というところは、まあ、今までの与野党が淡々と大体こう論戦をしていくわけですよ、はい、委員長なんとか君と言われて、今のちょっと総理にちょっと一言見解を伺いたいんですが、このなんとか君とかでどうのこうのって、はい、内閣総理大臣石破茂君みたいな、委員がおっしゃいました、このそのお話につきましてではみたいな感じでいたいたと行くわけですよ。でそこにこの総理あなたは犬です鬼ですとか ね、あのね、もうあの茶番だとかクソだとか、うん、茶濁しだとか茶濁しってすごい、ね、新しい日本語がクリエイティブ、ね、で、そういうのが出てきて、で時間も守らないと、あの大石君時間が来てますんで、もう簡潔にまとめてください、はいじゃあまとめます、違いますよ、もうあなた終わりなんですよとかって言われて、それでもこう悪態をつくという、そのルールを守らなくても戦ってるっていうところを見せると、なんかこいつら本気だと思い込んでしまう人が、まあ、まあまあいらっしゃると。
それはね違いますよ、あのね、またねルールを守る以前にね、あのこの国の憲法をなくそうとしてる方ですから、あのルールも法も何もないんですよ。
だから、だから本当の意味でその枠の中できちんと戦うっていう、それがその求められているわけですよ。それをその無視して好き放題やるのは、これは別にあのすごいことじゃなくて、むしろバカなんですよ。でそれがね、なんかね、かっこいいとか戦ってくれてるとか本気だこの人たちはっていうふうに思い込んでしまってる方々が、まあなんか今までと違う、こいつらはすごいんだっていうふうに思い込んでしまったっていうのが、もうそもそもで、それをまたね彼らは言うわけですよ、国会は茶番であると。
お前らが茶番やけどね、
茶番だから、我々が、要するに我々が唯一本気なんだって言って、それで悪目立ちをして、そうなんだなと思い込んでしまう、そのリテラシーの低い方々が中心となって今も応援してらっしゃって、この人たちとその政策論争すると、そのもう話にならないんですよ、うん、もうあの刷り込まれちゃってるんで、そのともかくあの国債はあのどんだけ刷ってもいいんですとか、あのまあなんていうのか、そのインフレのとのインフレターゲットがどうのこうのとか、そういう話すると、もう全くもう話にならなくなってくる。
いや、いいんですけど、ね、まあ、それの大前提って、なんのは、やっぱりその、今の自民党だったりとか、そういう、なんですか、まあ、言葉あったか分からないですけど、はい、そういう平均的なというか、はい、そういった人が、まあ、あの積極財政を入れてやるんやったら、まあ、そういうインフレ率とかは、まあ、大丈夫なんやろうとか思うんですけど、はい、あの間違ってもあの人、まあ、あの人らというかね、あの西中どもにですね、はい、そういうことをやらせるとどういうことになるかというと、ああだからひどいですよ、うん、多分本当にインフレとかでも多分本当に、MMT とかそういったものでもカバーできないぐらいの新しい理論が必要になるぐらいのスーパーインフレ的なものを起こす可能性もありますよね。
パニックですよ。
しかも、日本国民のためにお金を使うんじゃなくて、そういう中国のスパイ守るために使ったりだったりとか、
まあ、ただね、彼らがそういう実効性のある仕事ができる状況には多分ならないん で、はい、で結局何かというと、今自民党の、まあ、自公政権がもうひどいわけですよ、はっきり言う。でそれに対して、お前らひどすぎるよと、ここはこう変えるべきだっていうのをどんどんどんどん提案して、で自民党の中から、そりゃそうだなと、言ってることはあんたらの方が正しいかもしれんって言って、そうやってその仲間をどんどん増やしていくっていう、引っぺがしていくっていうことが必要なんだけれど、それをしないでああいう悪目立ちだけしてると、これ結局まあ勝負はついてるんですよ、相手の方が数が多いんだから、うん、だから全くそのなんか相手からその勢力を引っぺがすことにはつながりにくい、つながらない。なのでやってることはむしろね、その与党をアシストする結果になってると思うんですよね。で本当の意味でちゃんと政策で戦って、そして間違いを正すっていうことをちゃんとやれる人たちが、なかなかその他の、まあ、まあ共産なんか頑張ってる方だと思いますけど、中低やっぱりどうしてもなんか頭 でっかちなところを感じてしまうところもあるし、いろいろと問題はあるんですけど、まああと古いしね、共産党はね、なんとなく新しいのが出てきてほしいんですよ、野党で、あの健全な野党が、うん、それがその令和に一瞬は期待したんだけども、とんだ食わせ者だったという、
新しいどころか時代の逆行そのものっていうね。
でも結局そのオールド左翼にその軸足をもう揺り戻したわけですよ、大石あきこが。まあそこら辺について、政治評論家の木田上優子先生に伺ってみましょう、いかがでしょうか。
いや、私政治評論家ではないですよ。
ええ、じゃあどうです
どうです、
ええ、もう あなたもずっとね令和新選組を見てこられた、方ですから、ね、一時期はあなたも令和支持だったわけですよねそれがこう今やもうね、どう変わったのかっていうのも含めてどうぞ。
やっぱりね、表で出てくる内容とか見てると、
うん、
ね、 やっぱ応援はできないでしょ。
応援はできない、ええ、やっぱ、うん、あれですか、あの大石明子の顔を見るとムカムカくるわけですね。
いや、そのムカムカじゃなくて、
ええ、
いや身内にそういうことしておいて、ええ、なんかね、イケシャーシャーと、
イケシャーシャーと、ええ、
うん、
ねえ、
スタジオ言ってることとやってることが違うし、
スタジオにはですね、令和新選組被害者の会の会長の前島和志さんに、はい、お越しいただいております。
そんな会長とは思えないですけどね。
前島さんも吊るし上げをあったにあったわけで、しかもあの13人の吊るし上げの使徒が、
はい、
これがその中で唯一前島側についてくれたのは一人だけだったということが最近の調査研究で分かりました。
まあ、
残り全員が寄ってたかって、前島堀口両名に対して、吊るし上げを行ったということが、まあ、はっきりしたわけですけど、いかがでしょうか。
まあそうですね。まああのいろいろね、あの時自分も本当にその吊るし上げに関してね、
はい、
あの時なんか吊るし上げってどういうものか分かんなかったし、
はい、
吊るし上げされてるというものもなかったんですけど、
だからまさかその自分が今吊るし上げに合ってるっていうそのなんかこう現実感がなくて、
はい、
なぜこうみんなからいろいろとわーわーわーわー言われてるんだろうかっていうそういうところだったんですかね。
そうですね、なんですけどね、でも今は実際に見てみて、まあ何年か、今1年2年ですか、経ってあの当時のことを思い返したりだったりとか、あの前のねミッドナイトだったりとかの、
はい、
通信録だったりとかをねもう見返してるうちに、ああなんてことされたんやろと、
はい、
いうふうに今思うわけですよ。
やっぱり怒りがさらにこうあのまあ、増幅されてくる。
怒りっていうか、はい、やっぱりそういったことを皆さんに知った上でそれでも応援するのは止めないですけど、
はい、
こう知らずにもう一回同じことを同じか自分と同じことをね、
うん、
になってほしくないなと、
はい、
あってほしくないっていう思いで今こうやってるわけですよ。もうね、残念ながら前回のジャーナルの方でもね、
はい、
証拠出したんですけど、他人とペテンシアというふうに言われましてね、今日撮影してんのが5月の30日なんですけど、30日なん
です。収録ですね。
はい。なんですけど、今日の夜ですね、爆弾をですね、もう一発投下して証拠をですね、お見せして信用していただこうというふうに心を痛めながら。
まあ、この QIC が流れてる時にはもうすでにもう爆弾が炸裂しているということになりますね。まあ、まあ、すでにまあ、お伝えしている部分もありますけれども、令和というか大石明子とその一味が何をやったかっていうことは、まあ、我々がもう2年以上ずっと喋ってますんで、それをこう聞いて、まあ、あるいは読んで、大体のあらましを知ったという方はかなりの数増えてるわけですよ。ただその証拠を出してはいなかったと、我々は。
そうです。だからそこに関しては、信じずにですね、証拠ないから信じられへんと思って、まあ、そういう私たちに対して。
いや、かなりね、
はい、
もう、ここまで言ってれば、それは間違いはないんだろうなと思ってた人たちがかなりいたんですよ。でそこへ、その、LINE の通信記録とか、ほら、こんなですよ。ほら、こんなですよ。まあ、とりあえず2つ、3つ出したわけですけど、はい、で、それによって、あ、やっぱりか。っていうことが分かったし、もう本当にね、あの証拠を出した瞬間と言っていいですよ、あの反応が俄然変わってきたんですよ。だからそれまで特にメッセージをくれなかった方々から、はい、新しい方がどんどん榎田さんフォローしますとか、あるいはその月テレのチャンネル登録して、今も月テレって実は令和信者がどんどん減ってるんですよね。抜けてるんですよ。抜けてるけど、でずっと長期低落傾向にあったんだけど、今ついに V 字ターンですからね。これ増え始めましたんで、
はい、
なのでそういう人たちがいたのでっていうことをこう知って、新しく知った人もいますし、やっぱね、あの証拠を出したっていうのはすごい大きかったですね。
やっぱりなんかもうだって向こう構う必要ないじゃないですか。
うん、
はげてそういうね、もう心外なことをこうされ続けたわけですから、
はい、
もういいでしょと、
はい、
で逆に言えば今まで自分たちが証拠出してこなかった方が悪いですし、
まあ時期を見てたんですけどね、それまでの間に、はい、できれば軌道修正をしていただきたいなと思っていたけど、まあ、まあ、ある意味言葉が適当かどうかわからないけど、武士の情けみたいなところがあったんですけど、うん、もうこれはダメだと、 でそこへ来て、まあ、あの私の場合はその3月 の月刊花田3月号掲載したというのがきっかけになって、もうこれはもう前に押し出すしかないなということになったんで今に至るということになります。ということで、まあこれの詳しくはまた、IBB ジャーナルまたはミッドナイト前島で、お伝えをしていると思います。というところでございまして、まあ何がね本当真実かっていうのはありますけれど、まあともかく簡単に人が言ってることは信用しちゃダメですよ。でそのよく、まあ、聞く話ですけど、その大石さんあの前島とか榎田とかがいろいろ言ってるじゃないですか、あれなんか言い返した方がいいですよ、なんなんじゃって言った時に大石明子はこう言うそうですよ。あれ真に受けてるんですかっていうふうに、まあその否定もしないけどやんわりとそれはそんなものを真に受けるんですかっていう言い方をして、まあ、逃げてる。でそれである種の洗脳なんですよ、うん、もう全くだからそれに対してはもうこちらも言葉が決まってます。そんな大石明子の発言をあなたは真に受けてるんですかっていう、ええ、こっちは証拠出してますよ、大石明子は証拠なんて一つも出してませんよ、出せないし、
ええ、出せない、いやだからね一言ね簡単な話じゃないですか、でも本当ですと、でも反省してますと、うんうん、ってことを言えば、
いくらでもまだ取り返しはついたんですよ、はい、まだでもさすがにもうここまで来たらね、
そんななんかねやんわりと本物は周りに信じるんですかなんて言われたんですよ、こっちはもう証拠出すしかないじゃないですか、
そりゃそうです、
はい、不可抗力ですよね、
はい、いやだから、まあ、やってることが結果的に破局に向かってあの人たちは進んでるわけですよ、はい、本当にはそのできれば軌道修正とかいろんなその自己反省も含めてそういったことができる人たちにこそ政治に取り組んでいただきたいんですけど、そんなことすらできないその我欲の塊みたいな人たちなんで、綺麗なこと言ってますよ、その、人々を救いたいとか、ね、生活を底上げとかいろんなこと言ってますけど、自分たちの生活を底上げ他人じゃなくて自分とその仲間を救いたい、救い上げたい、それだけの人たちですよ。もうはっきり言いましょう、最低なやつらです。木原さん、もう最低だと思ってますか？
もうそうですね。
あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあ最低って言ってください。
最低、
はい、木原優子さんからも最低をいただきました。
中道中間じゃないですか。
ありがとうございました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介しております。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。